シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は中村よし子がお送りします。今日は令和3年度文化振興事業補助金の募集についてという内容で、障害学習課の道脇正夫さんにお話を伺います。道脇さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は市内で行われるさまざまな文化芸術イベントを支援する文化振興事業補助金についてご案内していきたいと思います。
はい、今回は令和3年度の一次募集ということですね。
はい、今日ご紹介します文化振興事業補助金は、演奏会や講演会、展示会など幅広い文化芸術活動が対象です。通常ですと年4回募集を行っていますが、予算がなくなり次第終了となりますので、なるべくお早めに申請していただきたいと思います。
はい、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で様々な文化事業が中止となりましたので、令和3年度はたくさん文化芸術事業が開催できるといいですね。
そうですね、今年度は事業の実施に向けていろいろと準備をされていた団体もあったんですが、全国的な感染拡大などの影響を受け、やむなく実施を見合わせるなど、文化芸術団体にとっては本当に厳しい1年となりました。来年度はぜひたくさんの文化芸術事業が開催できることを願っていますが、実施にあたっては引き続きしっかりとした新型コロナウイルス感染症対策が必要となります。文化芸術の催しは事業自体を実施するのに多額の費用が必要になることも多いのですが、それに加えてしっかりとした感染症対策をするとなると、いつも以上に経費が必要となります。いろいろ心配はあるかと思いますが、ぜひこの補助金を活用いただき、万全の感染防止対策を講じながら元気に文化芸術活動を行っていただきたいと思います。
はい、では具体的にこの補助金について伺っていきます。まず一番気になるのが補助していただける範囲ですが、いかがでしょうか。
補助金は補助対象経費の3分の1以内で、上限は45万円です。なお収入を伴う事業の場合は収入額を控除した額をもとに算定しますので、申請前に一度ご相談ください。また市が実施する他の補助制度と重複して補助金の交付を受けることはできないほか、交付決定後に補助金の増額はできませんのでご注意ください。
はい、補助金は対象経費の3分の1で、上限は45万円ということですね。まあ、どれだけ費用がかかったかは領収書などで確認するんでしょうか。
はい、補助金は対象となる経費の支出の状況などをしっかりと精査した上で交付しますので、領収書の写しなど支払いが確認できる書類を事業終了後に提出していただきます。支出を証明する書類などはきちんと整理をお願いします。
はい、わかりました。それではどんな事業が対象になるんでしょうか。
対象事業は今からお話しする3つの条件を満たしていただく必要があります。1つ目は令和3年度に実施される文化芸術事業であること。2つ目は文化芸術の振興を図る目的で市内において広く一般市民を対象に行われる事業であること。3つ目は収益を求めない事業であること。以上3点となります。ただし収支が黒字となる事業や単なる教室のおさらい会は対象とはなりません。
はい、では対象事業について繰り返します。3つの条件を満たすことが必要です。まず1つ目、令和3年度に実施される文化芸術事業であること。2つ目は文化芸術の振興を図る目的で市内において広く一般市民を対象に行われる事業であること。そして3つ目は収益を求めない事業であることの3点です。ただし収支が黒字となる事業や単なる教室のおさらい会は対象とならないということです。市民のために広く実施される文化芸術イベントということですね。申請者には何か条件がありますか。
はい、申請できる団体にも条件があります。一つ目は文化芸術活動を目的とした団体であること。これは実行委員会などの組織も含みます。2つ目は市内に在住事務局がある団体であること。 3つ目は過去にこの補助金の交付を3回受けていない団体であることです。
はい、なるほど。文化芸術活動を目的とした団体であることが必要なんですね。それでは申請できる団体の条件について繰り返しお伝えします。一つ目は文化芸術活動を目的とした団体であること。これは実行委員会などの組織も含みます。二つ目は市内に在住事務局がある団体であること。三つ目は過去にこの補助金の交付を3回受けていない団体であることです。文化芸術活動を目的とした団体であることが必要なんですね。続いて申請方法について伺っていきます。手続きにはどのようなことが必要ですか？
申請には5つの書類が必要です。補助金の交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体の構成メンバーの一覧、団体の活動目的および活動実績がわかるもの、以上の5点となります。各書類は市役所の障害学習課および各支所で配布しているほか、市のホームページからダウンロードすることもできます。令和3年3月22日月曜日を期限としていますので、お早めにご提出をお願いします。
はい、各書類は市役所の障害学習課および各支所で配布しているほか、市のホームページからダウンロードすることもできます。期限は3月22日月曜日となっています。初めての方はどの経費が補助対象になるのかという判断が難しいのではないでしょうかね。
そうですね。補助対象となるのは講師の謝礼や旅費、チラシ、ポスターの印刷代のほか、会場の使用料金などがあります。事業の実施に必要な経費なのかというところがポイントです。そのため備品や記念品の購入費、飲食関係の費用などは対象となりません。また補助決定前にすでに支払われてしまっている経費などについても対象とはなりませんので、お気をつけください。
はい、市の担当の方に事前に内容を確認してもらえるとスムーズですね。
はい、提出後に確認作業や訂正があったりすると決定までに時間がかかってしまい、皆さんの事業に影響が出てしまいますので、あらかじめ相談していただければ幸いです。またこの補助金は外部の審査員による審査を行うため、申請書提出後補助決定までに時間がかかります。なるべく余裕を持ってお早めに申請していただきますようお願いいたします。
コロナ禍ではありますが、高山の街を元気づけていくためにも、ぜひこの補助金を活用してより多くの皆さんに文化芸術活動に励んでいただきたいですね。では最後にお問い合わせ先をお願いします。
文化振興事業補助金に関してのお問い合わせは、高山市役所障害学習課直通番号 0577-35-3155 にお願いします。
繰り返します。市内の文化芸術イベントで活用できる文化振興事業補助金についてのお問い合わせは、高山市役所障害学習課直通番号 0577-35-3155 へお電話ください。今回のシティガイド高山は、令和3年度文化振興事業補助金の募集についてという内容で、障害学習課の道脇正夫さんにお話を伺いました。道脇さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。